続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書テモテへの手紙第1、6章の17節から19節です。新約聖書の424ページにございます。テモテへの手紙第1、6章17節から19節をお読みいたします。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置き、善を行い、立派な行いに富み、惜しみなく施し、喜んで分け与え、来たるべき世において立派な土台となるものを自分自身のために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。以上です。今日はこのところから未来に備えと題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして2021年もいよいよ7月となり、また年の後半を迎えています。何よりも私たち自身の心を神様が強めてくださり、またこの時代の中にあってこのように押し流されていくことなく、私たちがしっかりと信仰を持って立つことができますように、また神様の豊かな恵み祝福に預かり、感謝を持って生きるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも私たちの心、また信仰を引き上げ強めてくださいますように、またこの礼拝を通して神様は御言葉を持って私たちに臨んでくださることを心から感謝いたします。どうぞまた私たちの心の中にご聖霊がこの御言葉を持ってお語りくださり、また力を豊かに与えてくださいますようにお願いします。今梅雨の中に入っていて、またこの日本でもさまざまな水害の被害が出てきています。また尊い命が失われるようなことも私たちは聞いています。主よ、どうぞ私たちを顧みてくださり、そしてまた困難の中にある方々を神様が励まし、どうぞまた力を与えてくださるようにお願いします。またこのコロナ禍の中にありますけれども、この感染がこれ以上に広がっていくことはないように、どうぞまた医療も充実させてくださって、またその尊い働きをしておられる方々をも強め、神様が用いてくださるようにお願いします。また私たちの心を強くしてくださって、またこうしたさまざまな災いに打ち勝っていくことができるように、主はあなたが助け導いてくださるようにお願いします。そのためにも神様の約束の御言葉を私たちの心の中に豊かに与えていただいて、また信仰によって困難を乗り切るものとさせてくださるようお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのテモテの第一の手紙を開かせていただきました。このテモテという人はイエス・キリストの弟子であった人です。そして彼はこのエペソという町に使わされました。エペソは偶像礼拝の非常に盛んなところであり、そしてパウロが伝道した時も命が狙われるような、そのような困難なところであったわけです。そしてその弟子のテモテは、おそらくこのパウロほど力のあるという人ではなかったかもしれません。またこのテモテの手紙を見るならば、彼は肉体的にも少し弱さを覚えていたかもしれないと思われるわけです。じゃあどのようなことをもって彼は困難なこのエペソにイエス・キリストの救いを伝えていったのか、それはこのパウロから励ましの手紙をいただいて、彼は偶像礼拝の盛んな中にも誠の救い主、そしてまた私たちの命を助けてくださるイエス・キリストがおられるということを大胆に語ることができたわけです。 そして今日私たちはこの聖書の中に含まれているこのテモテの手紙を通して私たちも励ましをいただいて、日本も偶像礼拝の盛んな国の一つであるわけなんですけれども、このところで誠の神様を私たちも伝えていくことができる、そのことを今日は共に学ばさせていただきたいと思います。いくつかの大切なことがここに記されてあるわけなんですけれども、まず第一のことは神に望みを置くということです。17節の終わりを見ると、この神に望みを置きという言葉が出てくるわけなんです。私たちは希望を持つと思います。こういうことが起こればいい、またこの人がこうしてくれたら嬉しいというふうにですね、私たちは希望を持つのではないでしょうか。しかし大切なことは自分のこの希望をどこに置くのかということなんです。人を当てにする、人が自分の思い通りになってくれたらというのは、ある意味その自分の望みをその人に置くということではないでしょうか。あるいは事柄がですね、良くなっていく、それは自分のその希望をそのことに置いていくというようなことではないかと思います。しかし聖書にはっきりとこの神に望みを置くとですね、あるわけなんです。神様に私たちの希望を置く、この希望を置くっていうことは、別の言葉で言うならば信仰ということではないかと思います。信じる、希望を置く。ですから私たちは神に望みを置く、それは神を信じる、神を信頼する。望みを置くことは実は委ねるっていうことです。神に望みを置く、神様に信じて、そして自分の持っているその思いをすべて神様に明け渡し委ねていくことである。パウロはそのことを自分の弟子であったテモテに書き送ったわけです。おそらくテモテは偶像崇拝の盛んなそのエペソの町にあって、どうやって伝道したらいいんだろうか、自分にはもうパウロほどの力もないし、そしてまた賜物もない。でもパウロがテモテに言ったことは、神に望みを置くことなんだ、神様に全部的な信頼を置きなさい、そうするならば神様は必ず解決してくださる。このことは今の私たちにも教えられることではないだろうかと思います。今コロナが蔓延し、そしてまた梅雨に入って、もうあちこちで水害が起こり、尊い命が失われる。私たちはどこに自分のこの希望望みを置くのか。神に希望を置きなさい、そのように勧められているわけです。じゃあその神様はどんな神様なのか。17節の後半見ると、私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神とですね、あるわけなんです。私たちにすべてのものを豊かに与える、神様は私たちに豊かに与えてくださる方です。詩編の23編1節を見ると、ダビデという人は、主は私の牧者であって私には乏しいことがない、彼ははっきりと言ってます。ある意味彼ほど苦難を受けた人はないかもしれません。サウロに命を狙われる、そしてまた自分の息子アブシャロムからも彼は殺されそうになる、本当にこの希望がなくなってしまうようなですね、状況の中に彼は陥ったわけなんです。そして彼は荒野にさまよい、逃げていく、 でもそれでも彼の心の中には、主は私の牧者であって、私には乏しいことがない、彼にはその明確な信仰があったということなんです。そして彼はその信仰通りに豊かな人となった。彼はダビデの町、今のエルサレムですけれども、そこを開き、そしてそこに町を形成し、神殿を建てる。残念ながら彼はそこで神殿を建てることはできませんでしたけれども、神様から豊かに与えられて、その息子ソロモンが神殿を建てていくということになったわけです。しかし彼は神様から豊かに与えられた。ですから私たちも、この誠の神様が自分に豊かに与えてくださる、しかも楽しませてくださるとあるわけなんです。私たちに喜びを与えてくださる。決して神様は私たちを苦しませる方ではないわけなんです。私たちに重荷を負わせる方ではない。私たちがその神に何かを捧げて、その神を養う必要のないような、むしろ私たちを豊かに、そしてまた楽しくさせてくださる。イエス・キリストは、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言われました。イエス・キリストが私たちの重荷を負ってくださる、私たちに平安を与えてください。もう今まで抱えていた重荷を全部キリストのもとに委ねていくならば、イエス・キリストがその重荷を代わりに背負ってくださって、むしろ私たちをそれこそもう担いでくださって、私たちを運んでくださる方です。これほど楽なことはありません。ですから私たちができることは何なのか。望みを神に置く、希望を持つ、信頼するということであるわけなんです。ですからもう一切の重荷をイエス・キリストに委ね、もう自分も丸ごと預けていく、別の言葉で言うならば委ねるということです。その言葉は聖書のいろんなところで出てきます。詩編なんかにもよくその言葉は出てきます。委ねよとですね、神様は私たちに言ってくださっておられるわけです。しかしこの世っていうのは、その真の神様を見ることができない。私たちもそうだったんではないだろうかと思います。かつてはその神を知らなかったわけですし、心の目が開かれていなかった。私たちも以前はこの世の人たちと同じように、偶像を拝む。エペソにはアルテミスの大女神がいました。それはもう五穀豊穣の神と言われるわけです。私も偶像をレプリカで見たことがあるんですけれども、大神殿が建っていて、多くの人たちはその偶像に供え物をしていたわけなんです。そして何を願っていたのかっていうと、この世で豊かになるように、この世で富めるようにと願っていたわけです。日本でも同じようなことを今でもやっているんではないかと思います。しかしその富は私たちに命を与えてくれるでしょうか。私たちを永遠に生かすものとなるでしょうか。そうはならないです。ですからパウロはこのテモテに、この頼りにならない富に望みを置くのではないということを言ってます。そして傲慢にならずということをパウロは戒めています。豊かに与えられる。人間は傲慢になるわけなんです。これで自分は大丈夫だ、もういっぱいあるんだ、もうこれから楽に生活できる。実はそういう人の話がルカの福音書の12章というところを見ると出てくるわけなんです。 一人の裕福な人がですね、一生懸命働いて秋の収穫を得ることができた。もう今までの蔵ではもう足らないと、新しく蔵を建てて、そこに蓄えよう。そして彼はこれからはもう悠々自適で生活するんだ。ところがなんと神様はその世のうちにお前の命は取り去られる、命を失った。イエス・キリストはたとえ全世界を設けても自分の命を損したら一体何の得になるのか、そう言われたわけなんです。ですから私たちはどこに希望を置くんだろうか。人に自分の希望を置くのか、物事に自分の希望を置くのか、そうではないっていうことなんです。豊かに与え、そしてまた楽しませてくださる神様に自分の希望を置く、信じる、全く委ねていく。イエス・キリストは天に宝を蓄えなさいと言われました。マタイの6章19節20節を見るとその言葉が出ているわけなんです。この世では宝が盗まれるってこともあるでしょうし、錆びつく、朽ち果てていく、いや自分自身の命もやがてはこの世では尽きてしまうっていうことがあるわけなんです。私たちはそういうものに望みを置いて生きるのではない。すべてのものを作ってくださり、また私たちに喜びを与えてくださる方に私たちは望みを置く。そして与えられたものは、イエス・キリストは天に宝を蓄えなさいと命じられたわけなんです。マタイの6章19、20節にその御言葉が記されてあるわけなんですけれども、まあ私たちは今日献金ということでそのことを表していると思います。献金は誰にするんでしょうか。人間に献金するんでしょうか。教会という建物に献金するんでしょうか。そうではないんです。私たちに命を与え、私たちを生かし、また私たちに喜びを与えてくださる神様に感謝を捧げていく。ある方はそれは自分に与えられたものを神様にお返しするだけのことなんだ、自分では一つも得られていない、神様がくださった。献金というのはただその与えていただいたものを返していくに過ぎない。神様はすべてものを作られて生かしてくださる方です。ですから私たちはまた神様が喜ばれるような生き方をしなくてはいけない。第二のことは18節に出てくるんですけれども、喜んで分け与える。自分に神様が与えてくださった、それを他の人たちにもう喜んで分け与えていくっていうことです。喜びが鍵です。強いられてやるんじゃない、もう感謝を持って喜んで分け与えていくことを神様は喜ばれる。善かつ忠なる者よ、よくやったとですね、私たちに与えてくださる方は私たちを喜ばれるわけなんです。自分に与えられたそのものをただ自分だけのものにしない、それを他の人たちにも豊かに与えていく。だから本当の豊かさって何なんだろうか。それは自分がたくさん持ってるっていうよりも、自分がどれだけ他の人たちに与えることができたかというのが本当の豊かさではないかなと、そのように思うわけなんです。まあエリコの町にザーカイという人がいました。彼は金儲けをしていた。自分の地位、権力を使って彼は不正を働き、おそらくはエリコで一番の金持ちになったと思います。でも彼はそれで 本当に豊かだったんだろうか。いや、私は愛においては乏しい人であったと思います。誰からも愛されない、誰からも交わりを持ちたいと言われる人ではなかった。ところがイエス・キリストは彼の家に入っていかれて食事を共にする、交わる、そのことによって彼は変えられたわけなんです。自分の財産を貧しい人たちにあげますとイエス・キリストに言った。そして不正を働いたものはもう4倍にして返す。当然彼の持っていたものは彼の手から離れていったでしょうし、貧しい人たちはそれを受け、そしてまた不正に搾取されていた人たちには4倍にして返された。返された人たちはどうだったんだろうか。私は喜んだと思います。まあ普通は倍にして返す、それが4倍になって返ってくる。だったら彼にもっとやった方が良かったかもしれないと思った人はいるのかどうか分かりませんけれども、貧しい人たちもですね、何のあてもないし希望もない。でも彼からもう本当に施しを受けた。ですから彼の名前は実名で聖書に出てきているわけなんです。逆にある金持ちの青年は名前は出てきてない。そして逆に彼はその全てを貧しい人たちに売り払って、そして私に従ってきなさいと言われたんですけれども、彼は顔を曇らせて去っていった。全然違います。だから本当の豊かさっていうのは、自分が豊かにいただいて喜びと感謝を持って分かち与えていくことができる、それがもう豊かな人生であり、自分も喜ぶし、そしてまた困っている時に助けられた人も喜ぶことができるということであるわけです。何よりも神様はそれを喜んでくださるんではないでしょうか。なぜならばイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって命を捨ててくださった。十字架による罪の許し、もう一つしかない命を持って私たちをあがなってくださった。これよりも大きな代価は他にはないっていうことです。私たちは十字架によって愛されて許されている。もうそれが私たちの大きな喜びではないだろうかと思います。もうそれこそが私たちの生きるその原動力である。そしてその原動力は将来につながっていくっていうことです。19節のところを見ると、来たるべきよっていうですね、言葉が出てきます。来たるべきよっていうのは何か、簡単に言うならばそれは天国っていうことです。私たちは天国に迎え入れられる。そしてそのことのために、この土台となるものを自分自身のために蓄えっていう言葉があります。土台を蓄える、土台を据えるっていうことです。私は昨日もニュースで、もう川がですね、濁流にもう押し流されて家までももう流されていくっていう、もう本当にびっくりするような姿を見ました。まあ、私はその時に、賢い人が家を建てる、しっかりした土台に据えられたらもう大水が来ても流されることはないと。私たちの人生、どこに土台を据えていくんだろうか、そして自分自身のために蓄えていかなければいけない。何を私たちは蓄え自分の土台としていくのか。私はそれは神様の愛以外の何者でもないと、そのように思うわけなんです。私たちの命はいつ失われるか誰も予測はできません。しかし今私たちは蓄え備えていかなければいけない。自分の人生をどこに立てていくのか。私はキリストの十字架の愛を土台にして、そこに自分自身を立て上げさせていただく。決してこの土台は揺るがせられることはないわけですし、押し流されることはない。なぜならば全能の神様が私を愛し、そして私が滅んでいかないように私の土台となってくださった。 この十字架に自分の人生の土台を据えておくならば、そして全能の神に希望を持つならば、私たちは絶対に流されることはないということです。そしてやがて来たるべき世において、私たちは天国に入る前に神様の前に立つことになるだろうと思います。でもその時にこそ私たちは神様に感謝を捧げることができる。十字架に人生の土台を置き、そして自分が愛され許されている、そのことをもって自分が生涯を駆け抜けていくことができた。何も失うものはないわけです。そして自分ほど神様に愛されたものはない。おそらく感謝と喜びを持って神様の前に出ることができるんではないかと思います。まさにパウロはそのようにして彼は生き、そしてまた生涯を全うしていった。そしてまた愛する弟子にテモテにこの手紙を送り、もうおそらくはもう大変な戦いの中にあるそのエペソの町でイエス・キリストを述べ伝える、そのキリストの愛に生きるっていうことを彼に伝えさせた。でも一番最後まで残るものは何か。コリントの第一の手紙の13章13節に信仰と希望と愛、その3つのものが残る、パウロは語っているわけです。そしてその中で一番大いなるものは何か。愛であると。十字架の愛が最も大いなるものであると彼はそう言っているわけです。そして私たちもいろんな苦しみや悲しみがこの世に生きている限りありますけれども、しかし私たちはこの十字架の愛によっていろんな苦しみや悲しみを乗り越えていくことができる。そしてこの十字架の愛が与えられるならば、私たちはまた困難の中にある人たちをも愛し励ましていくことが可能となるということです。なぜならば神様は私たちに永遠の命を与えてくださった。それは復活の命であり、また困難から立ち上がっていく命であるということです。ですからパウロはこの19節の最後を見ると、誠の命を得るように命じなさい、誠の命を得るように、この命があるならばどんな困難にも負けることはない、また再び立ち上がっていくことができる。私たちもまたこの命を神様は与えてくださった、感謝し、そしてまた他の人たちにこの命を分け与えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今本当に梅雨の時で水害が起こっています。また私たちも恐れを感じます。しかし神様はその一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださり、また十字架を通して神様がどれほど私たちを愛し、そしてまたこの罪深い私たちのその罪をも許してくださって、その愛を表してくださったのか、私たちは知ることができます。そして神様は信じる者に永遠の命を与えてくださり、生かしてくださっておられます。どうぞそのことを私たちは信じ、またこの神様に望みを置き、そしてまた喜んで分かち与えることのできる愛を私たちの心に増し加えてくださるようによろしくお願いします。そしてまたこの命の尊さを私たちは感謝し、そしてまたこの救いを伝えていくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。